Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、こんにちは。ツインテールのヤスです。
マシモです。
はい、前回ですね、初めてコウスケさんがゲストに来たこのゴースレイディオですけれども、マシモさん、お客さんとしてですね、家であのラジオを聞いてどうでしたか？
笑い声がうるさいなずっと笑ってるから。
うそうですね、コウスケさんは割とね、ポップガードしてるんですけど、結構無視してゲラゲラ笑うという人なんでね、後でそのレベルの調整が大変でした、
うん、多分声を発してる半分以上が笑い声だと思うんで、
そうですね、
あんまり内容はついて、はい、語ってなかったと思います、
はい、そして内容がないというね、
ないね、
はい、本当にね、まだコウスケさん来てね、やってもらうと思うんですけど、多分結構脱線すると思います、ね、
笑い声禁止して一回撮ってみてほしいですね
いや、僕は実はこのゴーストレイディはヘビーメタル専門で、ヘビーメタルに特化してやろうと思ってるんですけど、あの人がですね、話をそらせる天才ですね。もうとにかくね、ゲームとかね、釣りとかね、そういう自分の得意な方向に話を持っていこうとする。
釣り好きなんですか、あの人？
そうなんですよ、釣りにハマってまして。
ああ、だからか。なんか前釣り動画で俺 YouTuber になるみたいなことを言ってたから、
はい、まあどうぞ止める、やってもらおうかな、それ
も。やってもらってもいい、
やってもらってもいいかもしれない。釣りはちょっと俺は実はやったことがないんですよ。実はマシモ君はありますよね。
あ、そうです、親戚の人がね、船持ってたんで、海に出てイカ食ったりとかしてましたね。
そうそうそう、ね、
マシモ君、
マイズル、はい、マイズルのね、美味しい日本海の、ね、魚とかをですね、マシモ君、僕は子供の時から食べて、僕は実はちょっとね、釣りとかそういうのをね、実は一回もやったことがないんですよね。
おう、あれはどうですか、金魚すくいぐらいはやったこと
ない？あ、金魚すくいとかあるけどすっごい苦手
あんまですか
一匹も取れずに、結局そこのね、金魚すくい屋さんのおじさんに、かわいそうやから一匹もらうみたいなことで、そういうなんかね、運動じゃないんかな、あれは。実は全然ダメなんですよ、僕。ゲームばっかりやってた子なんで。
あ、じゃあ、あれはどうですか、川の主釣りとかはできるんじゃないですか？
あ、ゲーム？
ゲームで。
あの辺やったらまあできるかな。でもあれ RPG じゃなかったっけ？
え、そうなんですか。
川の主釣りどっちかいうと、俺アクションゲームとかシューティングが得意や。
シューティング、じゃあ、ブレスオブファイヤーのフィールドでの狩りができますね。
あ、それは得意やったそれはやった、
話題が古いな、
うん、いや名作ですよ、
名作ブレスオブファイヤー。
はい、そんな感じですね、ヘビーメタルの話をしたいと思いますこのどこがやねんお前はい、この番組ですね、ヘビーメタル専門番組としてこれからも一生懸命頑張っていきたいと思います。それではいつものこのコーナー行きたいと思います。フリースピーチフォーザダーン。
このコーナーはツインテールは毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
日本のメタルギタリスト。
ほう、
はい、
日本のメタル
ギタリスト。日本のメタルギタリストですよ。これはですね、この前ギターマガジンという雑誌で、日本のメタルギタリ、メタルじゃないや、日本のギタリスト100位というのを雇ったんですよ。
はい、
ね、まあヘビーメタル関連の方ももちろん何人か載ってましたけど、まあいかにもギターマガジンらしい、もう2が好きなギタリストをやったんですけど、せっかくね、ここにジャパンメタマニアのマシモさんがおるので。
なるほどね、
日本のメタルギタリストの話をちょっとしてもらおうかなと思ってこの企画をしました。
それは、まあ、僕が来た意味ありますね
そう、僕とコウスケ君ではちょっとこの話は無理なんで、ぜひともちょっと、じゃあマシモさん的に日本のメタルギタリストについてちょっと語っていただきたいなと思いまして、はい、
そうですね、何やったっけな、問い合わせ、感想、はいはいはい、リクエストのところにコンチェルトムーンの島さんを話題にしてくれっていうのも来てたんで、
来てましたね、
せっかくなんでね、
はい、
志麻さんもね、言っとこうかなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
コンチェルトムーンというバンド自体結構新しい、いや古いんですけど、
古いね、
かなり古いんですけど、
古いですね、だいぶ古いですよ、うん、マシムさんが入る前からちょっと前ぐらいか出したかな、
1997、98年ぐらいの、なんかあんまり盛り上がってない時にね、新人みたいな感じで、
ヘビーメタルが一番盛り上がってない時ですな、
あの時、はい、ロッキン F にね、ちょっとだけライブのそのレポートみたいなのが上がってて、あんまり褒めてなかったんですよ。
褒めてなかった、ま
あ、ただなんかすごい期待の新人みたいな扱いをされてたんで、
はいはいはいはい、
気になって聞いたんですけどね、
うん、
あれですよ、あのイングベー系列って、うん、あの言われてましたね、様式美のね。
はいはいはい、イングベー系。もうこのラジオを聞いてる方は大体イングベー系列のギタリストって言ったらどういうプレイか分かるんで、説明しませんけどね、うん、はい、
う
ん、
でもまあ実際はなんかちょっと違うんですけどね、本人あのほうほう、イングベー自身もなんかあの島さんと喋った時に、
ほい、
あのお前はなんか俺のコピープレイヤーじゃないみたいなことは言われたそうなんで。
へえ、はい、イングベイと話してそれ言われたの、はい、あすごいね、イングベイが、ね、
けなされなかったっ、
イングベイが褒めるって世界中に3人ぐらいしかおれんのじゃないの。
あいつは俺の丸パクリだみたいなことは言われなかった。
じゃああれか、バッハ、リッチ、島則文メモが、
いやそれは言
い過ぎ。
あでもこんな、うん、あれですね、でもあのこのコンチェルトもね、その時期に出てきて、
はい、
ね、実は音楽性はね、うん、大して変わってないんですけど、その、うん、歌がね変わってるんですよ。
歌が変わってるとは、
あのね、大きく分けて、あの今続いてるちょっとパワータイプのボーカルと、
うん、
ね、なんか儚さとかね、切なさとか、そういうちょっと情念みたいなのをねメインに歌うような、
うん、
ちょっと怪しい声をね持つ尾崎っていうねボーカリストと2つちょっとね大きく分かれてるんですよ、音楽ね。
へえ、その尾崎っていう人はいつおった人？
いっちゃん最初ですね。
一番最初は知らんな、うん、僕はあのその結構ね、その、うん、今期のロッキン F か、ウィーロックか、うん、ロッキン F かなんかのったその、なんて方でしたっけね、
井上さん
ですか。井上さんです。井上さんという方がボーカルで、ちょっとグラムボネット系のね、
あそうなんですよ、
シャウト系のパワフルな声の人時代しか実は僕は知らないですよ、ね、
実はそっからずっとパワフル系なんですけど、
お
昔はね、なんかあの歌心とそのちょっと切なさを感じる歌詞がね、
うん、
あって、あのなんですか、歌謡曲の流れをちょっと組んでるようなね、そう、今の パワーで押すみたいなんじゃないんですよね。
ほうほうほうほう。
だ僕実はそっちが結構好きで。
なるほどね、うん、ほんまにマシモさんは主流いきませんね。だいたいみんながこれっていうとこじゃないとこいきますよね。変化球が好きですよね、ストレートじゃなくて。
いやでもね、2枚目3枚目なんやったかな、 From Father to the Sun と、うん、尾崎最後のレインフォレストっていうアルバムは名盤なんですよ。
なんですかね、レインフォレストってアルバムタイトルはなんか聞いたことあるな。
聞いたことあるかな、
うん、うん、なんかそれは聞いたことある。
あそこまで
か、いつか分からへんけど、うん、うん、
あそこまでとそれ以降と結構もう違うんですよ。だそういう様式美の、ね、ギタリストが出てきて、
うん、
まあ、コンチェルトムーンっていうのは今はみんな結構知ってるところになってると思うんですけど、
そうですね、まあジャパニーズメタルファンであれば多分絶対知ってるバンドですよね、う
ん、ただ、
はい、
志麻さんの話題よって言われたんですけど、
はい、
別にちょっともう一人言いたい人がおったんですよ。
ほう、
前 DTR の話題出したじゃないですか。
はいはいはい、言いました。ダーティートラッシュロード DTR をやりたいというマシモが言ってましたね。
あそこベースに X のタイジがおったっていう話はしたんですけど、もう一人タイジいるんですよ、あれ、
はい、ほうほうほう、
藤本タイジっていうね、
はい、
フライング V 使いのジュディ・アンナ・マリーの元ギタリストなんですよ。
え、そうなん？
そうそうそう。
え、ジュニアンのマリンの元ギタリストって言ってことは、ツインギターやったの？じゃあジュニア
ン、いや、あのギタリスト交代です。
あ、交代して、
だからそばかすとかの頃はいないです。
あ、なるほど。それ次入ったあの方がやってて、その前がその藤本大二さんという人がやってる。
そうそうそうそう、
藤本大、あ、でもロッキンアムとかに名前載ってたよね。
載ってる、
載ってたね、うん、
うん、
ちょっと僕どういうプレイヤーかあんま知らないんですけど。
でね、ついでにそのおすすめの CD はね、その DTR のセカンドなんですよ、
うん、
デアリングトライバルロアーっていうやつなんですけど、
うんうんうん、
それがもうあの X のね、タイジとは別のそのタイジさん、
はい、
藤本タイジさんの、うん、なんていうか才能がこう極まってるというか、これはなかなかないぞっていう音楽を展開してるんですよ。
どういうタイプのギタリスト？世の中いろいろあるの、イングベイタイプであるとかさ、うん、あとまあ誰、バンヘイレンタイプとかいろいろあるやん。どういう感じ？
マイケル・シェンカータイプですね。
泣きですか？じゃ
あ泣きと、あとちょっとサイバーっぽいというか、
サイバーっぽい、難しいね、それ。
まあいろんな
サイバーっぽいってハルフォードになれんそれ。
ただ、うん、なんていうんですかね、まあある程度幅広くねやってる人だと思うので、
う、は
い、ただ泣きのフレーズがその綺麗なメロディーをね弾かせると、もう一品超一級品っていうね。
ほー、そうなんや。
そうだから、もうタイジタイジってベースの方ばっかり言われてるんですけど、ギタリストはね、
うん、
要注意、もう最高っていう。
へ、
僕昔やこの藤本タイジモデルのねフライング V 欲しかった、ね、
売ってたの？
一応売ってましたよ。
へ、はい、
欲しかったんですけどね。
そう、
そう、
あでも DTR が特集されることってロッキン F とか WeRock ぐらいしかないもんね。
まあ、それに何て言うんですか、活動期間が少ないんですよ。2年ちょいぐらいしか多分やってなかったんで。
あ、そうなん。
そうそう、だから広まる前に終わったなと思って。
ああ、うん、そう。でも時代的にやっぱりあのヘビーメタルが一番あかん時期、
あかん時期なんじゃないですかね。なんかすぐになんか売られてましたから。
ああ、そうやろうな、
なんとなく買ったけどやっぱり時代に、ね、ついてなかったからすぐ中古屋行きっていう流れがあったんだと思うんですよ、ね、ただアルバムは名盤です。
あ、そうか。まあねえ、この前、まあ、言ったかな、ツインテールが活動した時がすでにもうなんていわゆるもうヘビーメタルってね、やってヘビーメタルをやってるって言ったらライブハウスの人たちにも笑われた時代ですからね。僕らでもきつかったんですから、ほんまにそれで ね、音楽で生計を立てようとしたらプロのギタリストとかはもうほんまにきつかったやろね、あの時代ね、うん、
ただメタルじゃない仕事を多分坂さんとダメやっただと思うんですよね。
なるほどな。
ベーシストとか特に辛かったと思いますよ。メタルベーシストに、
メタルベーシスト仕事ないやろな。
ないと思いますよ
多分、はい、メタルしかできんしな。
メタルギタリストじゃないんですけど、日本その動画で初心者のためのヘビーメタル講座の時にジャパメタ結構はしょってるんですよ。
ああ、そう、実はあれ結構長いことやってんやよね。
長いことやったけど、もうちょっとね、そのスタジオを借りてる時間がギリギリやったんで、はいはい、そうです、ささっと終わったんですけど、
最初のね、洋楽の人たちであまりに時間使いすぎてね、
そうなんですね、
俺が喋りすぎてというか、はい、そうですね。
だからまあ一応ラウドネスがね売れたから、そこからメタルがドカンといったっていう話はしたんですけど、うんうん、その前にもね実は
お、
うん、すごいギタリストいて、
ラウドネスの前、
前です。
で、マジョさん何歳ですか、
はい、だからあの時ねちょっとはね触れてなかったかな。あのバウアウのあの山本恭司さんとかもね言おうと思ったんですけど、あの頃ちょっとアイドル、
恭司山本、
恭司山本さん、ああ、あの人たちもハードロックで先にはやってたんですけど、ちょっとアイドルとかの活動みたいなもなんかやらされてたみたいで、
あ、じゃああの何、高崎明さんがあの
レ
イジやってみたいな感じで、山本恭司さんもやってたアイドルを、
なんかそういう活動をさせられてたっていうこと
を、うん、そうなんや。
でその後にまたあのまたちょっと波が戻ってきたからハードロックバンドに戻ったっていう感じやったんです。
なるほどね。俺あのバウアウのあの何ナイトレスシティって曲の あのギターソロもものすごい好きよね。あれすげえかっこいいよ、あのソロ。
あれね、うん、あれ確かね外国のプロデューサーがついてるアルバムなんですよ、
う
ん、
あのねこれね、僕が本当にバウアウでねもうおすすめの1曲って言われた
ナイトレスシティ、
ナイトレスシティの、ギターソロはねめっちゃかっこいい。俺ね今まで好きなギターソロの中のね10本には入るっていうぐらいあのソロ好きなんですよ。
あの人、うん、あの特徴的なのがあれですね、あのピックで、タッピングをするんですよね。
おお、あの
チョーキングをキューって上げた後に、うん、指でタップしたらテレーってなんかちょっとまぬけな、まぬけな音っていうか、
うん、ちょっと外れた音、
外れたような音出るじゃないですか、うん、あれをピックでやるんで、うん、あの人ぐらいじゃないですか、あんな多用してるのはなかなかいないと思うんでね。
すごいあのあれ好きですね僕、あのソロほんまにかっこ、うん、
バウアウの名盤は3ですね。
3
それが入ってます。ナイトレス
シティ、ナイトレスシティが入ってる、はい、
そう。でもまあ それよりもさらに前にもすごいギタリストがいると、う
ん、マシュさん何歳ですかまだ生まれ、はい、俺も余裕で生まれてないその時代多分、
はい、いや僕もね後から知ったんですけど、うん、その動画が残ってたから、
は
い、
ああなるほどなるほど、
あの鳴茂しげるさんっているじゃないですか、ドクターシーゲル、
ああ、その人はあの多分ギターマガジンのねランキングに入ってたと思います、うん、ちょっとあのね、あれですね、頭が
そうです、
薄い方ですよね、はい、一瞬パッと見たら全然普通のおっさんに見えるんですね、これ失礼な言い方になるんですけどね、
はい、でもそれがうまい
んですよね。
でその人が活躍してたの、その前線でバッとねやってたのって70年代とか、ね、
うん、
のはずなんですけど、うん、今使ってるメタルのテクニックをもう十分に使いこなしてるんですよ、あの人ね。
そうそうそうそう、
あのスイープとかもすごい綺麗にやるし、
うん、あのなんか結構普通の楽器使ってるよな、なんか超なんかすごい高級な誰々モデルとかじゃなくて、え、何このだから YouTube とかで動画には残ってるやんか、見たら、え、何この普通のギターに普通のショボイアンプで、なんでこんなうまいのっていうぐらい、すごい音だよね、
ものすごい
ね、そうそうそう、分かる分かる、
ピッキングがうまいんですよ、指、左手もね、まあ、全く無駄がない。うん、
あ
まあ、これは伝え聞いた話なんで、あの確かではないと思うんですけど、はいはい、高崎明にスイープを教えたとかなんとかいう話もあるらしいです。
やっぱすごい人やねんね、うん、
だからそのギターのテクニックがまだ完成される前に、うん、その最新のものを取り入れて、うん、日本で広めたというね、
うん、
もう今聞いてもうわこれはうまいってね、多分みんな言うはずです、
うん、そうですね、うん、まあギターマガジンっていう雑誌って結構マニアックなギタリストとかを割と特集するんですけど、それでもそのね、なるもしげるさんでしたっけ、はい、その人ってね、あんまりでも表に出えへんよな、う
ん、みんなからはね、うん、名前は上がるんですが、
う
ん、
そう
表にはあんまり、
それこそその人の特集ドカンとかやってもいいやんか、例えば何ジミヘンドリックスって俺たち聞いてないやん実際さ、うん、でも未だにジミヘンドリックスってみんなが言うみたいな感じで、それだけすごい人おるんやったらそれだけの特集してもええんちゃうかなとか思うんやけどね。
そうですね、
あんまりでも普通に生活してその名前を聞けへんもんね。
そうですね、まあメタルのコミュニティでは聞かないでしょうね、
まあメタルでは、まあ、
メタルっていうものをやってるってわけじゃなかったからね、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
ただ技術はその現代のメタルのテクニックを全て持っているというね、
うん、やっぱ上手い人の右手ってすごいよな、
うん
ね、ギターは右手で弾くっていうのは確かね、高中正義さんでしたっけ、
あ、また偉い人ですね、
が確か言ってたんですよ、左手、これ確かちょっとねその辺はね、もしかしたら違う人かもしれませんね、まあ、じゃあある高名なギタリストにしておきましょう、その人がですね言ったらギターは右手で弾くもんやと、ね、で左手がいかに速くできても右手がしょぼかったらあかんと、ね、だから左手いかに速くできるか選手権をやってるようではいけないみたいなことを確か言ってはったんですよね、
う
ん、ね、ねあのマシモ君がね右手すごい大事って言ってね、ツインテール入った時からそれ言っててね、あ、分かってるな彼と思ったんですよね。
あ、そんなこと言われてたんですね僕も
そうそうそうそう、だから、ま、そのヘミーメタルのギターって、うん、どうしても左手ばっかり見てしまうんですよ、みんな初めって早いきこそ全てみたいな部分があるから、いかに左手をしっかりするか、でも実は左手も大事やけど、もっと重要なのはその音を出す右手なんですよね、
うん、右手が綺麗な人はね、うん、やっぱり音も太いです。
そうそうそう、ちゃんとねあのピックで弾く弾くことをせんと、やっぱりねどんだけ左手が早くできてもルルルルルルルって音ですからね、
なんていうんですかね、歪みが少ない音できっちり弾けるのと、あとは歪みがすごいあるのにノイズを出さずに綺麗に弾けるっていうのは同じぐらい重要なんで、例えばクリーンやのに早弾きがうまいっていうだけじゃダメだと思うんですよ。
なるほど、
すごいノイズが鳴るような環境でそのピタッと音だけを鳴らせるっていう技術も、あれ右手の技術、ね、うんうん、必要なんで、
予言ミュートをちゃんとしてるってことですよね。そ
うそうそう、あれで、あ、この人うまいなみたいな結構判断、ね、しやすいんですよね。
なるほど、
まあ、あとは、ね、全然関係ないんですけど、はい、そのメタルねコンチェルトも、ね、出る話やったんですけど、その死んでたっていう話してたじゃないですか、日本のメタルもその辺でちょっと勢いがなかった、
はいはいはいはいはい、
ただ日本はね、あのそのダサいとかね言われてるそのジャパニーズメタルの、
うん、
歌詞っていうのは実はアニメソングに変えるとピタッと合うんですよ。
なるほどね、うん、
あのねペガサスファンタジーあるじゃないですか、
ペガサスファンタジー、はい、
あれメタルでしょ
メタルですね、 あれはもう完全にヘビーメタルですよね、う
ん
う
ん、あとあれね、宇治木剛さん、失礼しょ、あのヘルメットにあのアンプを乗せてなんか演奏する、
う
ん
う
ん、
ああ見たことある、なんでバンドやったっけ、子供バンド、
子供バンド、
子供バンド、はい、
僕がはねもう知った時にはタレントとして活動してましたけど、
いや僕が見た時、僕が見た時はあのカルト Q ですね、カルト Q の司会、カルト Q の司会者の人と思ってたら実はこの人ミュージシャンで来て、
そう、しかもハードロックバンド、
そうそう、あの何やか平成教育委員会のパネラーの人と、ただのなんか司会者とか元アナウンサーの人かなと僕は思ったら実はちゃうんですよね、
うん、だからあの人も一応ハードロック部門ね、あの功績がでかいんですよ、だって
そうや、ね、
タフボーイとかね、
タフボーイ作ってんのは宇治木剛やもんね、うん、そうね、ねサイレントサバイバー歌っての子供バンドやしね、
そうそうそ
う、うん、
だからね、
これ宇治木剛やったんやって思ったよな、
そうそう、
当時ね北斗の拳見た時に、
うん、だから表だってメタルは盛り上がってなくても、その昔に出たアニメソングって実はメタルに、うん、なんていうんですかね、 行く若者を育てる環境をね作ってたと思うんですよ、ああいうアニメソングのオープニングが、
うん、そうやね、うん、いやだって昔のアニメソングってハードロックやもんね、
う
ん、
結構な割合でそうなんですよ、
そうそうそう、アニメソングつながりで言うとね、ルパン三世のねパート3かな、
あの1どの服のやつか、
緑ピンク、ピンク色、あの一番ね、ルパン三世の中で人気がないシリーズなんですよ、多分皆さんが知ってるのでパート2なんですよ、パート3の方って言ってピンク色の服でルパンがね、ルパンがケツアゴなんですよ、でこれね割とすぐ終わったんですけど、これのオープニングテーマでセクシーアドベンチャーって曲があるんですよ、分かる、セクシーアドベンチャーの通して聴いて1番から2番に行くときにギターソロがあるんですよ、オークススイープでテレレレレレテレレレレって、いやこれいるかっていう、なんかギタリストの意地を感じるような、おらスイープできんねえのおら見てみえみたいな感じで、絶対あれ弾いてる人メタルギタリストやで、あれ
セクシーアドベンチャーはかっこいいね、
そうすぐみんなあのルパンさんでチャラッチャラッチャラッチャラ言うね、そっちじゃないねんって、俺がセクシーアドベンチャーの方がかっこええやろって言いたいよな、
あれはかっこいい、
うん、そうそうそう、俺は実はセクシーアドベンチャーが一番好きです、
緊張感があるねあの曲ね、
うん、わかるわかるわかる、あの人の紹介をしようよ、馬島さん、
え、どれですか、
あのヤシャの、
ああヤシャといえば、はい、福島勝彦さんか、
はい、福島さんで、これちょっとね実はツインテールがこのヤシャというジャパニーズメタルバンドと共演したことがありまして、うんうん、ヤシャも 6F とか乗ってたっけ、
乗ってましたね、
乗ってたよね、うん、そうそうそう、でちょっといろんな事情でこのヤシャの方とですね共演することがあって、どういったんかな、まあこれはまあどのバンドも実はそうやと思うんですけど、たとえ自分の演奏がしょぼくても明らかに対バンに自分たちが負けてても、いや俺らは別に負けてへんでっていう部分って絶対あるんすよね、
そうやな、バンドって相手が上手くてもちょっと悔しくてね、
そうそう悔しくてね、いやでも完全敗北認めてなんてことはねまずないんですよ、これはどのバンドでも絶対そうです、うん、いやあいつらは確かに盛り上がった、演奏も良かった、客も大きい、でも俺たちのがこの部分は勝ってるよねみたいなのがあるんですけど、ツインテールメンバー当時の4人が全員が敗北を認めたのがヤシャなんですよ、
全員最前列に行きましたから
ね、そうこれは負けた、なんちゅう バンドやと、怪物やんけこれってなったのがヤシャなんですよ、僕たち初めてですよね、あんなに敗北感味わったの、
うん、いろんなねプロのステージも見たし、その台湾で有名な人っていうのも当たったことあったんですけど、はい、あんだけちょっとね
そうそうそうそう
ショックを受けることはなかった、
そう全員落ち込んでんな、うん、その映像が残ってますよ、僕らが全員がビデオカメラ撮ってね、自分たちでこれは負けた、ヤシャすげえわっていうのが、うん、未だにねあんな敗北感味わったことはないっていうぐらいすごいバンドだったんですよね、でその、ギタリストの方がですね福島勝彦さんという方なんですよね、この人がすげえうまいね、ギター
うまいね、もう何から何までうまいなと思って、
ね、そうなんですよ、もうねそう右手のピッキングもすごいし左手もすごいし、
タイミングも完璧、
そうね、
うん、で音がでかい、
そうやねんな、
なのに綺麗に抜けてくるんですよ、
うん、
あのね
でしかもいい人なんですよね、
うん、
これが
いい人なん
ですよ、すごいいい人なんですよ、うんうん、でヤシャのドラムが今アンセムのドラムなんですよね、あそうそう、お名前がすいません、
タマルさん、
あタマルさんという方が今アンセムでやってるんですよね、
うん、
そうだからその時の、そのヤシャも4人やったよね、
うん、
でまあ僕はまあボーカルギターやったし松本ギターで、ゴースケさんドラムで、当時のまなびちさんが、あまなびちさんちゃうか、その前の道成さんですね、道成さんがベースやってて、各パート負けたって言ったんですよ各パートボロ負け、何これって言って、うん、
あの時東京のバンドってこんなにすごいんかって、ひとくくりにして
そうそうそう
俺ら東京行かんとこかって言ったんですよね、
東京すげえと思って、
あ行ったことなかったから、
こんなすごかったんかってね、
俺たちの周りのメタルと全然違うと思って、さすが東京って思ってましたね、
な、
うん、
すごかったね、あれはね、
あのバンドだけ突出してたんですけどね、
そうそうそうそうあのバンドだけ突出してました、本当にね、ヤシャというバンドとかって今でも今は活動、あ今活動してないか、
ヤシャはやってないですね、
やってないね、各個人のねメンバーの方はやってはるんですけどね、それぐらいすごいバンドでしたね、ヤシャはね、
ね、日本のメタルギタリストの話題で、ね、名前出せてよかったというか、むしろこの人を先に言うべきでしたね。
そうですね、うん、福島さんの名前を出すべきでしたね。あ、
ライブで見るとすごいんでね。
まあこの番組は別にね、あの大阪ローカルではなくてもう世界配信なんで、うん、あのもうぜひね、その福島さんの、活動をですね見れる機会があったらぜひとも見てほしいですね。ゴースト・ラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、アマゾン MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。今回のゴーストレイディオ、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。マシュマさん、そろそろですねツインテールのライブのことも告知していいっすよね。
あ、そうですね、10月なんでもうすぐですね。
そうですね、2017年ですか今は。
そうです
の、10月の7日にですねツインテールがワンマンライブをやりますので、その日の告知をちょっとしたいと思います。お願いします。
はい、10月7日のこれ土曜日ですね、
はい、
スタジオ246重奏、デストロイオブ、うん、違うわデストロイオールアンダーグラウンドモンスターズ、放題が地底怪獣送信劇3
ですね。3回目の、3回目ですね、ここでやるね、ツインテールワンマン。
ワンマン3回やってるんですかこれ。
ここではそうですね、ここでは3回目のワンマンになりますね。
なるほど、
はい。
で、オープンが18時からで、開演が、19時からですね。
夜7時ですね、
はい。で、前売り当日ともに、1500円で、こちら、ドリンク代とかはなしです。なので、
そう
ですね、飲み物欲しい人は自分で買って持ってきてください。
そうですね、はいはい、そういう非常に良心的な、チケット代1500円でって、ね、行ってドリンク代別で500円くれという、ことはないです、うん、
最近たまに600円とかね、はい、
あ、上がってんやな、うん、
上がってたり
するね、ドリンクでやらしいな、はい、
まあまあまあ、
そうですね、
今回ねサポートでね、D の伯爵さんという、実は昔に1回京都のライブで手伝ってもらったことあるギタリスト。
そうですね、ツインテール、そうですね、ちゃんと4人でやりますからね、大丈夫ですよ、うん、今4人でずっと活動してるんで。
そうなんですか。だからね、うん、YAO もね、最後のハモリのところはみんなに歌ってもらおうかなと思ったんですけど
3人の場合は、
まあ、3人の場合は
いや、
なんとかなりました。
ツインテールがっていうバンドを介してツインリードじゃない場合ダメでしょ、マシュマさん。
いや、僕が2つギター持つってのもありですダブルネックでね
ダブルネックどうせやったらマイケルアンジェロ形式でいった方がいい
左右に飛び出てるギターです
か。ダブルギターの方がいい、ダブルネック
マイケルアンジェロもね、うん、すごいな、
うん、マイケルアンジェロ形式の方が僕ありがたいんですけどね。コウスケがあれをしようとしてますけどね。
あれ、
はい、ダブルギターを俺が使うって言ってね。で、誰がドラム叩くねんって話ですけどね、うん、全力で止めたいと思います、ね、あいつほんまに今ちょっとギターにハマってましてね。
アコースティックギター弾いてるんでしたっけ。
そうそうそうそう、前にねこのスタジオ来た時ね、ずーっとアコーギ弾いてました。ええー、わーって、うん、俺のモーリス弾きながらめっちゃええなこれって言って、本当にね、なんかね、そのギターばっかり今練習してるみたいですけど、ドラム練習せえって話ですけどね。
ソロデビューしたいんですか
、まあ、で弾き語りって手頃なんですよね。確かに ね、
ギター一本で完成してますからね。
そうなんですよ、ね、やっぱりギターとボーカルってパートを一人でできますから、もう極端に言ったらそれだけでね、営業に回れるというものですからね。
他人との演奏のズレがないんで完成度が高いんですよね、一人でやるとね。
そうですよね、
歌に合わせて弾けるという。
そうそうそうそう、ギタリストがボーカルに合わす、ね、ボーカルがギターに合わすっていうことがないですからね、自分のタイミングでできるから。確かにそうなんです、そうですね。というわけで、まあ、ツインテールがですね、2017年の10月の7日土曜日にですね、重曹のスタジオ246というところのステージでワンマンライブを行います。皆様ぜひとも、お越しください、ツインテールね、音源とかはダウンロードで主に販売してるんですけれども、ライブでは、その CD そのものも販売してます。
あ、そうですね、物で販売しております
。そうですね、 CD やっぱりね、今の時代物で欲しいという方もいらっしゃいますので、もし物が欲しいという方はですね、ぜひともツインテールのライブに来ていただきたいと思います。 自分たちで言うのもなんですけど、やっぱりライブの方が僕たちもいいですよ。
そうですね。で、あの買ってほしくないって言ってたあのファーストも置いてるんで。
そうですそうですそうです。
はい、あと未知なる世界も売ってますかね。
あ、そうですね。
一時期ね、ちょっとだけ公開した。
公開した未知なる世界も、うん、それは物で売ってますので、はい、あのシングルでね置いてますので、ぜひともそちらも購入していただきたいと思います。まあこれからもツインテールこんな風にライブ活動をしていきます。あとね、他の地方とかにも一応足を運ぶつもりです。でこれからもですねツインテールのバンド活動もしっかりしていきますので、ぜひともこのツインテールのゴーストレイディオと並行してまたツインテールの方もよろしくお願いします。10月7日に、大阪でワンマンライブを行いますので、ぜひとも、ご来場よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、お相手はツインテールのヤスと
マッシモでした。
ごきげんよう。さようなら。